こんにちはしょーい。はい、2月23日火曜日、旧暦の1月12日となっております。
はい、
はい、火曜オリジンチャンプルーもここ FM の葉から生放送でお届けしますよということで、はい、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、直前でパータパタしちゃって ね、
なんかドキドキしたね。
いや、何もドキドキはしてんけど
本当、うん、なんかあれ音が
大丈夫大丈夫。
あ、よかったよかった。そういうハプニングもね、はい、ありつつね、
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日の沖縄はですね、まあ、割とあったかめなんですけども、
う
ん、
そうよ
ね。なんかこの寒暖差がさ激しいからさ、
うんうんうん、
なんか服を選ぶの大変なんだよね。
あ、確かにね、うん、なんか朝はちょっと冷えてるけど、あの昼はもうすんごいあったかいとかね。
そうそう、
うんうん、
あったかいっていうか、もう暑いね。
あ、今日はね、
あったかい、暑い暑い。
私もなんか今日はあれだってよ、うん、久しぶりにもう上から羽織るものを置いてきた。
おお、アウターはなし。
もうなし。
おお、
もうね、もう春スタイルですよ。春スタイル、秋ではなく春。
あるね、
ね、あったかいのがねずっと続いたらいいな。こんぐらいがすごい好き。今ぐらいがすごい好き。
まあ過ごしやすい天気ではありますよね。
洗濯物も乾くよ。
うん、ちょっとまあ曇ってきたかな。
そうね、
ね、
さっきまでギラギラだったのに太陽が
ギラギラって、
そう、結構ね、うん、照ってたけどね。
ね、23度ぐらいまで出てるみたいですね。
ね、もう今日割ともう半袖の人が多かったぐらいだからね。
ね、高級日だからね、ちょっとまあみんなね、あのいろんなところにね、まあ、ドライブだったりとかね、
あー、いいはず。今日はドライブ日和だよ。
ドライブ日和だよね。
いい天気だったし、そうよね、うん、今日はお休みだしね。
あれよ、いいはず、
いいはず。
普通に仕事だった。
ね、普通のね、仕事の人ちょっと今日通勤帯がね、
あ、まあね、
あのね、空いてたかな、まあ、
空いてたかなぐらいだね。それぐらいですね、はい。今日何の日だっけ。
今日はあれよ、また後ほどやるけど、
あ、
ま
あ、じゃあ、ね、後でやろうか。後でやろうか。
うんうん。まあ今日はお休みですよ。
さ、ちょっと話変わるんだけどさ、
うんうんうん、
ミカさんってさ、マスクこだわりある？
こだわり、うん、あんましない。
あんましない、
うん、
僕あのマスクを、
うん、
このどういうのが一番自分にフィットしてるのかなっていうマスクを探してるんです、うんうん、
おうおうおう。
で、今使ってるこのちょっと立体っぽいマスク、うんうんうん、買ってみたらいいんですけど、
うん、
あんまり合わなくて。
あ、そうなの？
この喋るたびにもうずり落ちるんですよ。
今日ちょっと浮いてるね。
そう、なんかね、
うん、
このサイズが、3パターンあって、うん、女性用の小さいサイズ、
うん、
普通、
うん、
大きいってあったんですよ、
うん、
で僕最初普通買ったんですよ、
うん、
普通買ったらあの狭くて、
あ、普通が、
そう、
うん、
顔でかいんだなってめっちゃ思って、自分で。で今度は、
うん、
今大きいやつ使ってるんですよ、
うん、
で大きいやつ使ったら今度は耳のところがめっちゃゆるゆるなんですよ。
あ、それで、うん、ちょっと今日浮いてるの。
そうそう、まあ、もう伸びちゃってるんですよ。
あ、そうなんだね。
なんかここも、うん、あの耳には優しいけど、あの、うん、ゴム入ってないんですよ。
うんうんうん、
優しいではあるけど、
うん、
めっちゃ一回伸びたらもうアウトみたいな。だからもうめちゃくちゃ煩わしくて、
あ、
なんかお試しセットみたいな欲しいよね。
あ、そうだね、
なんか難しいんだよね選ぶのって。
なんかでもマスクって今までそんなこだわりなかったけど、
うん、ないよね。
あの、なんだったっけ、このもうみんなが着用しないといけなくなってから、あの耳のところに使われてるやつが何なのかとかっていうのは見るようになった、う
ん、ねえ、
痛くなるから。
だからよ、
うん、
だからこれが結構気になったりするんだよね。あの普通 の、 あの今、
うん、
ミカさんが使ってる不織布マスク、
うんうん、
あの細いゴムのやつとかあるや
ん、
あのめっちゃ大容量で売ってるやつとか、
うん、あるあるある、うん、
あれめっちゃ耳痛いんよ。
そう、痛い、うん、
あの冬の季節とかも耳がアーってなるぐらいの、あのね、いいってなるぐらいのね、
うん、
感じになる か、 なんかそれがちょっと嫌で、まあ、
うんうん、
いろいろ試行錯誤してるわけですよ、
うんうんうん、
でこのマスク合わないなと思ったんだけど、
うん、
もうあの30枚入りのやつを2つ買っちゃって。
あ、そうなんだね。
だからもう
この大きさで、
そう、残り2ヶ月はこれで過ごさないといけないっていうね。
じゃあそれまでにちょっと上手になってるかもよ。
だからどうしたらいいのかなみたいなね。
そうね、なんか一回ねじってはめてみるとか。
ああ、なるほど。
あの耳のところ、
ちょっとやってみるか。
おおお、
ねじってね、
うん、ねじってやってみると。
その発想があったか。あ、今めっちゃひげ生えてます。
あ、本当だね。今ちょっとびっくりした。
めっちゃひげ生えてます。ちょっと別の撮影で。
あ、いいんじゃない。
お
お
お、いいかも。割とさっきより、
うんうん、カパカパ感はなくなってる。
うんうん、
つけ心地的には。
あ、別にいいかも。
あ、よかった。
でもこれまた伸びてきた。アウトだな。
そうか、伸びるもん。
そう、伸びるんだよね。
なんかね、そうか、そこね、ちょっとまたそれもまたその時に一工夫考えて。
もう一回ねじる。
もうだんだんねじねじに。
最後ちぎれるんじゃないの。
あ、でも一日だから、うん、職婦ね。
あ、まあまあね、
一日は大丈夫だよきっと。
大丈夫かな。不安になってくるわ。
あ、でもなんか、うん、あ、あのハマってるよ今は。大丈夫
だから今日さ、うん、普通に、うん、あの会社でいてさ、喋、
うん、
ってるとやっぱずり落ちてくるやん。
うんうんうん。
でずり落ちたらやっぱなんか良くないじゃん。この鼻までね、うんうん、ちゃんと覆って喋るっていうのがあるやん。
うんうんうん、
だからもうなんかさ、
うん、
中にこの、うん、マスキングテープをさ、なんかぐるって一周させてからさ、
うん、
あの要は両面テープジラーにしてから、
うんうんうん、
もう鼻の上にくっつけようかなと思ったぐらい。
やったのかと思った。
あ、やろうかなって思ったぐらいだよ。
うん、
まあ、やってないんだけどさ、
うんうん、
でもそれぐらいね、煩わしくてからさ、ずっとずっとなんかもう顎触ってるみたいな。
あー、落ちてきちゃうとね、うん、どうしてもそうよね。気になる今のね、この
だからあの
マスクは
僕の要望としては、うん、このサイズ、このマスクのサイズで、うんうん、あの普通サイズ あの耳の長さぐらいが欲しいっていう。
あ、もうぜひこの立体マスクの皆様、あともうワンサイズ。
なんかあの ゾゾスーツだった、
うんうん、
あれみたいにオーダーメイドでもいいけどね。
あ、なんかさ、そのうち出てきそうじゃない。
ありそうじゃん。っていうか、うん、なんかありそうだな。
もうあるかもよ、もしかしたら。こんだけ今マスクにね、うん、こだわるご時世だから。
だからね、
うん、
あるかもしれんな。
あるかも、いろいろ出てきて、うん、私お気に入りだったのがあれだよ、うん、なんかあの冷感マスク。
冷感、ああ、うん、あのちょっとひんやりめのやつね。
そうそうそう、
うん、
あれ夏にプレゼントされた時には超嬉しかった。
あ、
やっぱ口元涼しいって、あ、結構快適みたいな。
あ、そうなんだね、うん、はあ、それもいいね。
ああいうなんかね、今まで、うん、あの今気にもしなかったところとかからさ、うんうんうん、急にこういうのとかがあると嬉しいよね。
結構あの、うん、スポーツマスクとかも気になるよね。
あの落ちないやつでしょ。
落ちないやつ、
あれ、あれ落ちないやつじゃないの、なんかフィットして落ちませんみたいな。
あ、それはちょっとよくわかんないです。
そう。あれ。待って、またまたまたよ。またずれ始めてくるよ。また
じゃあ普通に、うん、あのスポーツメーカーが出してるマスク。
あ、そうなの。
なんかの、ワークアウトとかの時に、
うん、
うん、要は呼吸しやすいとか、
あ、
通気性に優れているやつ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
あれそういうやつだったんだね。
あ、まあ何かと勘違いしてるかは僕はよく分かってはいないけど。
あ、でもそれ、それいいと思う。あ、ちょっとね、私が思ってるやつが何なのかちょっとね見てみる。
一時期なんか話題になってたのは、あの水野とかが、
うんうんうん、
あの水着 、
うん、
あの素材を使って作ってたりとか。
あれはそれは見たよ。
あれはそれは見た、
うん、それは見た見た。
それは見た、
うん、あるある、うん、やってたね
とかね、
うんうん、
だから今いろんなのがあるからさ、
うんうん、
ちょっとなんか自分にぴったり合った一枚を探したいよ ね、
あ、ね、ちゃんとね長く使えるやつ、
日常になりつつあるからね。もうなってるからね。
そうよそうよ、もう本当にね、うん、
はい、ということで、
はい、
あの僕の愚痴でした。
まあ、おすすめマスク、こんなのいいよっていうのがあったらまたぜひ教えてください。
はい、
あ、ツイキャスが、
ツイキャスいっぱいだい、
来てる、
わーい、
わーい、あ、万代さん、
はい、今週の一番は万代さんです。はい、神田ということで、
うん、
バレましたか、
来てる。
僕あのあれなんですよ、あの今日てんてこまいしてたからいろんなことやりながら喋ってたから神田ね、うん、いいわけです。はい、たけしさんからもこんにちはといただきました。
ありがとう
ございます。国分寺のかとちゃんさんからも、うん、花粉飛び散る東京からこんにちはということで、
こんにちは。あ、もうそんななんだ。
もうそんな時期なんですか。
春の訪れだね。
大変だな。
そうか、もう花粉がね、
沖縄になくて心底良かったと思ってるもん、
うん、
花粉って
杉だったっけ、
まあ、杉とかね、
うん、そういうやつだよね、内地でね、
良、はい、かったわって思ってるよ本当に。
うん、本当に あのテレビで見ながらみんな対策大変そうだなと思いながらね、うんうん、見てるからね。
なんか万代さんあれですね、うんうん、リアタイなんか久々な感じしますね。
あ、そうだね、万代、うん、さんメール送信しました。
あ、はい、ちょっと後で読ませていただきたいと思います。
ありがとうございます。
たけしさんからもう一個、
うん、
東京は今9度、天気は良いですが冷たい風が強くて寒い一日になりましたということで。
そうなんだね、やっぱり
9度
9度一桁は割と寒い。
寒い、うん、
そして冷たいか、
うんうん、あのアウターいらないからね今日沖縄ね。
うん、本当、うん、もう半袖でもいけるぐらい。
僕ももう白シャツで1枚で全然。
おお、今日はアウターなしでいい。
アウターなしでいい。
いいよね。
まあ、持ってはいるけどね念のために持ってはいるけど、
ね、
はい。ラランさんから、うん、三川さん、直隆くん、こんにちはといただきました。ありがとうございます。かたちゃんさんから、うん、マスク触らないで済むのがいいわよねという、ね、そういうことなんですよね。だいろんなとこ触った手でさ、
うん、
マスク触るの嫌やん、
うんうんうん、
だから、まあ、この、まあ、今も触ってるけどフィットするやつがいいよねっていうね、うんうん、はい。万代さんもう一個、昨日テレビでマスク専用のハンガーを見て出たんだとびっくりしてした。
もう出てる、そんなのもあるの？
マスク専用のハンガー、まあ今あれね、ウレタンマスクとか布マスクとかをまあ洗って使うから、
うんうん、
干したりする作業が出てくるよね。
うん、
うん、マスクのハンガー
いいな、いいな。私、うん、結構布マスク愛用してるもん。
あ、まあですよね、美香さんはよくなんかそのイメージがある、
うん、そうそうそう、うん、たまに不織布だけどね、
うん、だからちょっと調べてみてもいいんじゃない、
うん、
美香さんはね。
ありがとうございます、良き情報。
うん、かたちゃんさん、
うん、
道場のおばあちゃんたちの間で流行っているのが、うん、不織布マスクの両端の浮きを抑えるマスクカバー、うん、そんなのあるの、
うんうん、
でも不思議だね、なんかマスクってカバーしてるものなのにさらにカバーしてんだね。
一応もう頑丈ではあるよね、
だからよね、すごいね。あ、万代さん、
うん、
リアルタイムで聞けているのは2週間ぶりですということで。
あ、そうか、そうですよね、
なんかちょっと久々な感じしました。
うんうん、ありがとうございます。う
ん、加藤ちゃんさん9度、うん、9度、気温ですね、
うん、
長袖と半袖の重ね着で散歩してた薄着のおばさんだったなーっていやでも加藤ちゃんさんはね、あの日頃からあの運動してるから、
うん、
多分基礎代謝的にね、
う
ん、まあ、健康体だから薄着でもだいぶ大丈夫だと思 う,
そ う, そ う, そう体温がね高いんだよきっと。
あ、めっちゃスリムなんよ加藤ちゃんさん、
うん
うん、一度お会いしたことあるけど、そうスラッとしててね、
あ会いたい私もも
う運動、あ、やっぱ運動日頃からしてるからこんなスリムなんだろうなってめっちゃ思ったもん。
あ、やっぱり日頃の運動は大事ね。
うん、
うん、
万代さん、
うん、
さっきのハンガーかな、うん、セリアで販売してて3つで110円だったような、
めっちゃ安い、
安っ、
安い、これすぐ買えるやつだ。
ちょっと欲しくなるね。
ね、しかも3つ、うん、3つって
さすが100均やな、100均なんでもあるな。いい、
ね、そう、もうすぐ結構でも最先端のものいってるよね、グッズとかでもね。
確かに、
うん、
確かにな。
いいな、いいな、ちょっとこれはセリア見てみないといけないな。
ちょっと今調べてみて、あの Bluetooth のさ、
うん、
イヤホンとか持ってるからね今。
あ、そうなの？
100均とかで。
え、100円で？
あの、まあ、ダイソーとかでは 100均じゃ、うんうん、あ、100円じゃないものもあるじゃん、
うん、あ、
でも500円とか、まあ、
うんうん、
あるんだけど、
うん、
なんかもういろんなの売ってるわけ今、
うん、
すごいよね。
久しく行ってないからな。
下手したらダイソーにあるものだけで暮らしが全部賄えるんじゃないかっていうぐらいあるよね。
ああ、でも
何でもあるやんそれぐらい。
そうよね、うん、一人暮らし始めたばっかりの時とかもう大体100均で揃えた記憶ある。
あ、まあそうだよね、うん、なんかもうそれがベターな感じするよね、
うん、ある程度全部揃うし、お椀とかもだし、うん、で包丁もそう100円均一であ
るよね、
買って、
あるある。
そう、ただちょっと切れにくくて、うん、やっぱりで、その100円のグッズの中に、
うん、
あの包丁研ぎっていうのも売ってたわけ。
へえ。
で、この100円の包丁と100円の包丁研ぎでちょっとこう研いでやったら少し切れるようになったけど、
うん、
やっぱりあの私の扱い方があれだったのか、やっぱり切れなくなっちゃって。
いやー、でもまああれじゃない、まあ、ね、まあ、なんていうの、このまあ応急処置、処置じゃないけど、
あのしばらくちょっとしか使わないでしょ、そうそうそう、っていう時にはいいかもなって感じだった。
急を要する包丁だったとしたらね、
うんうんうん、
いいかもしれない。
本当、もうそんな急を要するぐらいだったら200円で全然いけるそうね、いろいろあるからいいな。
はいはい、
売ってた？
あ、はあ、なるほどね、こんな感じなのね。
おおお
おおおお、やっぱマスク専用っていうだけで、うんうん、結構ちっちゃいね、あの一個一個が。
本当だね、うんうん、あでもこれだったら綺麗に乾かせられるね。確かに洋服とかと一緒に並べてね。
しかも3つで100円っていうのがまた絶妙よね。ああだって一個一個毎日って洗わないじゃん、
うんうんうん、
あ要は普通に洗濯物みたいにさ、うん、何日かまとめて、うんうん、例えば3つとか、
うんうんうん、
一気に洗うじゃん、
うんうん、
なんかいっぱいついてるのはいいよね、
うんうんうん、そうだね、3日分ぐらいっていうのがちょうどいいな。
2セット200円、うん、220円で買って6つ持っとけばまあ確実じゃん、
う
ん、
あそうね1週間ね
ほぼ1週間分ぐらい
いけるいける、
めっちゃいいね
おすごい、こういうグッズさすがだね、商品開発進んでるね、
すごいね
ちゃんとこういうところが企業の強みなんだろうな、
うんはい、今日トークテーママスクじゃないんですけどね、
そうね、そうトークテーマあれだよ事件
僕たち結構あのそこに行きがちなんですよね、あのオープニングのテーマから あんまりトークテーマに行けないっていう、
そうそうね、なんかちょっとここの話をしつつみたいにね、そ
うもう本来のトークテーマを見失いつつあるっていう今日は事件です。
そう事件ですよ、
はい、皆さんのねあの、うん、身の回りにあった小さなから大きなからね、うん、事件ね
教えてください、
あのなるべく笑えるやつでお願いします
ちゃんちゃんちゃんちょそう、
ね、あのかさすぐらいなね
てんてんてんの
ちょっとそれぐらいあのドロドロしたやつはちょっとあれだねご遠慮いただきたいね
楽しみだな、どんなのが来るかな、
あの崖の上とかでなんかやってるやつじゃない方がいいね
もうこの音楽入れたくなるよねてんてんてんのやつ
船越英一郎とか出さないで
走ってるやつね
はい、ということで今日のトークテーマ事件です。
はい、
はい、メールでのご参加の方は、
うん、
メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字です、 origin@fmnaha.jp でお待ちしております。
はい、
さあ美香さん、じゃあ次のコーナー行きましょう。
はい、今日は何の日、
イエーイ
ということで本日2月23日、
はい、
何の日なのかご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ本日2月23日はディディン天皇誕生日です、
うん、
みんなが知っている天皇陛下の誕生日の日ですね、
うん、
せっかくなのでご紹介します。
お願いします。
国民の祝日の一つで、うん、あの天皇の誕生日を祝うことを趣旨としていますと、うん、いうことですね、
うんうん、
で日付は金城天皇、今の天皇陛下ですねの誕生日になっています、
うん、
で1960年、時は昭和35年2月23日、本日の午後4時15分に金城天皇、今の天皇陛下が宮内庁の病院にて誕生しました、
うん、
そして同じ年の2月29日に命名の儀においておじいちゃんである昭和天皇が浩宮徳仁と命名しましたということでございます。
はい、
はい、なのであの本来だったらね、うん、この天皇誕生日の日には皇居でいろいろとイベントとかっていうのがあったんですけれども、うん、今年はちょっとこの一般参賀とかは中止をして、多分ネットとかでね、あのみんなにメッセージみたいなのを今日配信されていたかと思いますよ、うん、今日は61歳になりましたということで お誕生日おめでとうございますの日となっています。
うん、
うん、なんかねすごい今までの誕生日がさ、ずっと、この令和に切り替わって、
うんうん、
この2月23日になったでしょ、
うん、
だからなんかすごい新鮮な感じがした。
確かに
まだ慣れないよね、あ今日そうだったと思って
ね、
うんうんうん、すごい、でもいいな、お誕生日みんなで祝うっていうね、この祝日なのでせっかくだからみんなで今日はゆっくりしたらいいかなと思いますよ。
はい、
はい、ということで本日2月23日天皇誕生日お休みの日ということでご紹介いたしました。
うん、
はい、じゃああともう一個、
はいはい、
ご紹介していいですか。
お願いします。
実は今日はこんな日でもあるんです。2月23日は、うん、ツーツームということで風呂敷の日となっています、うん、
風呂敷、
そう風呂敷、もともとはこれはお風呂場で使われていたとか、あの風呂敷を包んで結ぶという行動などでお風呂にまつわる包み物 っていう風な説もあるらしいですよっていうことでね。
まあ取るタイミングだった
これね、ちょっと待って、今ね、変なところ読んでた。で、これはね、風呂敷を PR することが目的に作られたものっていうことなんですけれども、うん、東京オリンピックに向けて、東京オリンピックの公式の風呂敷が販売されていたりとか、うん、あと外国ではね、日本ではもうね、もう風呂敷って言ったら、なんかこの、なんていうの？お稽古とか、そういう人が使うみたいな、なんかイメージない？
風呂敷？
うん、風呂敷。なんかあと
お稽古ってそういうことね。
そうそう、
お稽古、お座敷とかね。
そうそうそうそう、なんかちょっといい格好して、
もう勝手なイメージで言うと京都とか、
そうそうそうそう、
ね、和を基調とするところが、うん、のイメージだよね、
うんうん、なんだけどまだまだね、外国では超人気ということで、うん、イタリアの靴メーカーでは風呂敷にインスパイアされて風呂敷シューズという靴を開発されている
風呂敷のシューズ、
うん、風呂敷、その名も風呂敷シューズという靴っていうのも今開発されているということで、マジックテープで巻きつけるようになっており、風呂敷の肌触りとフィット感がたまらないと言われているということですよ。
めっちゃダイレクトに足にきそうだけど ね
フィット感でもなんか風呂敷って言われたらなんとなく肌に優しそうなイメージあるから、なんかね、すごい外国ではそういうのもあるんだなっていうことで、もうぜひぜひ、旅シューズがあったさね昔、
ああ、
うん、
はいはいはい、
あんな感じで風呂敷シューズっていうのがあるんじゃない？
いいよね、うん、そういうのね。
なんかこのコラボする商品好き、
あ、
和と何かとコラボみたいな、はいはい、外国の技術とね、
はいはい、はい、いいよね、
うんうんうん、うん、もうこれぞもうこの風呂敷協会の人たちが望んでいたことだと思う。
風呂敷協会っていうのもすごいけどね。
風呂敷協会、そうそうなんだよ。そういうね、ちゃんとした協会があるんだよ。日本風呂敷連合会。そう、風呂敷連合会の人たちもそう、風呂敷のいいところを知ってっていうことでね、制定した日だと思うので、はい、ぜひいいなと思ったら風呂敷使ってみてください。
なんか結び方、まあ、畳み方とかもいっぱいあるんだよね。そうそう、やり方がね、
なんかね、あれをね、なんだったっけ、私さ、本当に超昔なんだけど、うん、一緒に舞台のやつあったとかやったさ、手だこホールの
何
永遠の1秒、
あ、はいはいはいはい、
そう、永遠の1秒の時に初めて風呂敷をめっちゃ使った。
使ってたっけ、
うん、あの時に、うん、なんかね、風呂敷使ってる人がいたわけ、この洋服とか持ってくる時とか、
ほうほうほう、
稽古着とかで、
はいはい、
それを使ってるのを見て、うん、その時に初めてこの稽古の時に風呂敷を使った。結構いいよ、落ちないし、ちっちゃくなるし、
ほうほうほう、
ほんとほんと、そういう使い方もあるのでね、うん、まだまだいけるよね、
粋だよね、
うんうんうん、なんかかっこいい、この和のものを使ってるのがね、
うん、うん、
それで割と持ち運びもできるのでね、はい、ということで、はい、なんか今日は何の日のコーナー、うん、風呂敷の人天皇誕生日ご紹介させていただきました。
はい、
今日は何の日のコーナーでした。
はい、いやすごいね、風呂敷っていうね、うんうん、あとなんかもうドラえもんのイメージだな。
何だったっけ、包んだらなくなるやつ。
アバウトすぎるタイム風呂敷。
あれどっかに飛ばす
んだ
っ
け、あれ遡るやつ、時間を。
あ、そうなの。
だから人間包んだら子供になっていくわけ。
あ、そうな、そんなアイテムだったんだ。
そうだよ。で、逆にしたら、うん、時間が逆に進んでいくわけ。で、反対方で結んだら、
うんうん、
要は裏を持って逆にして、
うん、そうなの。
そうだよ。
私さ、
全然覚えてない。
うん。もっとさ、なんかちゃんとした道具の扱い方分かるの、タケコプターと、うん、タイムマシーンとどこでもドアぐらいかも。
マジか。
あ、翻訳こんにゃくとかは知ってるよ。
ああ、翻訳こんにゃくね。
そうなんだ、あれ。
いっぱいあると思うよ、アンキパンとか。
うん、なんとなくあれ食べたら忘れないの。
え、あ、食べないと覚えられないんだよ。
ごめんね。ごめんね。名前のニュアンス的に今適当なこと言ってるから。
デージ。知ってる知らないでいいさ。
もう知らない。もう私は有名どころしか知らない。ドラえもんは好きなんだけどね、うん。道具まで覚えられてないの全然。
いいよ。全然いいんだよ。
ね、ちょっと正直に生きていこうね。うん、
正直。それがいい。それがいいよ。
そうしよう。
はい、ということでね。 何の話や。
何だった、はい、もう今日は何の日だったよっていうところが終わりました、う
ん、万代さんがね、うん、風呂敷って包むものによって包み方がそれぞれあるって特集を見たとき、うん、そんな包み方あるんだと目から鱗だったなということで、
確かにでも四角く包んでるのとこのカバンみたいにね包んでたりとかね、いろいろあるもんね。
そうオシャンティーなんだよね、うんうんうん、はい、ということでですね、いや一旦 CM 行くんですけど、今日はですね、あのラジオコントの、コーナーはお休みとなっております。この後ゲストが、いらっしゃいますので、うん、あのね、3人で仲良くは違うな、あの楽しくね、うん、はい、やっていきたいと思います。
はい、
はい、それでは CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去。店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、 またはネクシーズホームページまで。
はい、さーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。アワティーハーティー、アワティーハーティー、バタバタ慌てている様子を表します。こんな場面で使われます。例えばですよ、例えば僕が女優の黒木瞳とデートでシネマQに映画を見に行くことになったとします。待ち合わせで瞳を待たせてしまって、映画が始まる30分前の会話。瞳、松川くん、早くしないと映画始まっちゃうよ。松川、瞳、そんなに慌てハーティーするな、俺たちはいつも一緒だろ。とまあこんな感じです。せっかちな人を落ち着けるときに絶対に必要な言葉です。アワティーハーティーするな、覚えておいてください。それと今日は僕の妄想に付き合ってくれてありがとう。
はい、火曜おりちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
はい、ということでこの時間はですね、ゲストをお呼びしましてちょっとおしゃべりしていこうと思います。
はい、
ではご自分からご紹介、あ、自己紹介を、はい、お願いします。
はい、自分で自己紹介します島森の歌制作実行委員会の制作スタッフ、リカさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
久しぶりですね。リカさんです。
緊張してるな。
ご存知の方はご存知だと思うんですけどはい、もともとオリジンコーポレーションでマネージャーをしていたリカさんです、うん、はい、フリーランスで活動してます。
はい、髪の毛も赤くなって
ねえ、おしゃれなの
今しかできんなと思って
上等も
やっため
っちゃかっこいいですよね。
全部自分でやったんだよ。ブリーチから。
すごい、
うん、
おしゃれなリカさん
ね、
節約節約節
いやでも自分でこんだけできるんだったらもう節約でもいいよね。
そうよ、そうよ、ちょっと
やった。
はい、ということですね、ちょっとこの時間はですね、リカさんにいろいろ聞いてきたいと思うんですけど、うん、
おい、
さっきもあったんですけど、島森の歌が、うん、配信、
配信ですね、
はい、配信になるということで、はい、ちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、
はい、
はい、どういう作品ですか。
はい、今回ですね、シームレスシアター島森の歌明日天気にしておくれという舞台なんですけれども、うんうん、これですね、太平洋戦争時の沖縄戦が主軸となっている話で、その中でもその当時の沖縄県知事だった島田明さんと新井泰造県警察部長、はい、この2人にスポットを当てた物語となってます。
はい、
はい、でこれを今回ですね、舞台なんですけど、うん、無観客で撮影をしたものを配信するという形で動画配信っていうアーカイブ配信のコンテンツになってますね。
おー、はい、 最近増えてますね、やっぱこういうね、うんうん、まあ、ご時世柄もあると思うんですけど、
うんうんうん、
いやでも昔のちょっと沖縄の、はい、実際にあった話っていう感じなんですかね。
そうですね、
うん、
これがですね、脚本がですね、はい、プロパンセブンでコンビ活動されている上原啓太さんが脚本されているんですけど、うん、
はい、
この方史実に基づいたものを、で直接ですね、コロナ禍になる前に栃木県の方とかに取材に行って、うん、実際にこの荒井泰蔵さんの生まれたお家とかで取材をして、それを元に書いている物語なんです。
あ、じゃあもう
すげえ、
ちゃんとこの史実に基づいて、
そうですね、膨大な資料も囲みつつ、
じゃあお芝居を楽しみながら沖縄の歴史も楽しめるっていう感じなんですね、
うん、そうですね、よりこうもっとなんだろう、かしこまりすぎずに深く知っていけるというか、うん
うん、あ、はい、なるほど、はい、うわ面白そうですね。
うーん、
いや、配信は、これからなんですか。
そうですね、うん、配信がですね2月の27日土曜日から3月の6日土曜日の1週間、うん、配信が行われます、
はい、じゃあ今週の土曜日から配信開始という。
そうですね、はあ、もう12時になったらもうすぐ見れます。
あ、すごい、
0時から、
はい、そうなんです、
お
0時から、
はい、いいですね、
はい、
チケットは、もう売っている感じですかね。
そうですね、はいはい、で今回動画配信なので、うん、インターネットから購入いただく形になるんですね、
はい、
でこの視聴チケットの購入方法が2通りあって、
うん、
まずテケットというチケット販売サイトがあるんですね。
ほうほう、
小文字アルファベットで TEKET テケット、
うん、
で島森の歌テケットで検索してもらうとこのページが出てくるんで、
うんうん、
そこでゲスト購入の場合はクレジット払い、
うん、
で無料で会員登録されるとクレジット払い、コンビニ払いのどちらかからお選びいただけるんですね。
お、なるほど。
でもう一つが Vimeo ですね、
うんうんうん、
これも小文字で VIMEO、
うん、
で島森の歌微妙でやっぱり検索すると出てきます、
はい
はい、でこちらも無料の会員登録が必要なんですけれども、うん、両方ともですねチケット料金は1500円、税込み1500円になってます、
うん、へえ。
で1回こちらお買い求めいただけるとその期間内だったら何回でもアーカイブ配信なんでご覧いただくことが可能です、
うんうん、何回も見れるっていいですねやっぱりね、うん、この配信ならではですよね、うん、
本当に
この1回のこの1500円払うだけでっていう、
うん
うん、お得ですよね。
そうでまたお家とかでね、うん、安心安全な環境でご覧いただけるんで、そうお茶飲みながらご飯食べながらとか、はい、そういうところでも全然大丈夫なんで、
いいですね、
リラックスしながら、
ね、
そう、
以前お膳もね、動画配信した時に、
うんうん、
寄せられたことがあって、
はい、
声があって家事しながらやって合間にちょいちょいと見るっていう人もいたんです。やっぱりお芝居ってねなんか劇場に足を運んでしまうと、うんうん、まあ、時間がある程度拘束されて、うんうん、まあ、移動時間も含めてっていうのもあるんですけど、
うんうん
うん、動画配信だとやっぱ合間、
うんうん、
忙しい人は結構これが嬉しかったりとかっていう声があったので、うんうん、やっぱいいですよねこういうの ね、うんうん、
ね本当に、うん、はい、
いやちょっと思ったんですけど、
うん、
リカさんめっちゃ緊張してます。
気してるよしてないわけないよ、してるよ。
めっちゃかしこまってるなと思ったもん
いやいつものリカさんをこの公共の電波に乗っけたらやばいと思う。
いやいやいやいや、ちょっとラフな感じで、
うん、ラフラフ大丈夫いやほらだってさちゃんとさ宣伝 ね、
まあ、ここ
ね
ここ
しないとさ、
ここではちゃんとやらないとっていう、
そうだって制作スタッフですもん。
そうですよね。
ねえ、リカさんが制作でね、うん、
はい、はい、責任感持ってやってます。
じゃあじゃあリカさん制作ということで、
はい、
多分もう撮り終えてはいるんですかこれは。
そうですね。もう、はい、作品自体はもう12月に撮り終えていて、うん、はい、だからキャストの皆さんも全てもう出し切ってくださったものがあるんですよ。うん、
じゃあこの制作裏方で、うん、裏で見てきたリカさんなりの見どころっていうのは何かあります？
見どころ、うん、やっぱりこのコロナ禍っていうところで、うん、稽古もやっぱり制限がかなりされてて、
うん、
まず8名のキャストさんか、
はい、
キャストさんがいらっしゃるんですけど、
うん、
まずそもそもソーシャル保たないといけない、
うん、
でもってやっぱり時間もそんな長くは取れない、
うんうん、
で結構カツカツな状況の中で、でまた今回の舞台って あの舞台だけじゃなくて劇場全体を使った演出をしてるんですよ。本当は舞台ってね、舞台上だけで踊っちゃうものなんですけど、楽屋裏の通路とか客席とかそういうのも使った演出をしていて、
は
まずそこを演出するっていうのでパズル組みをした演出の高安豪志さんがすごいなっていう、
は
そう劇団5の4の、
そう、
すごい、はい、じゃあ、あれか、あのもう舞台ステージ上だけじゃなくて、うん、もうそこをなんか撮影全部してるってことですね。
そうですね、沖縄って、はい、沖縄市民小劇場足見団さんにご協力いただいて、
うん、
はい、やらせていただいたんですけど、
うんうん、
だから稽古している時に、うんうん、稽古場所はまず違うところでやるんですけど、
うんうん、
そのパズルの組み方とかこの動線のつけ方、
うん、
稽古場でどうやってつけようかっていうのをみんなが悩んでいたりして、でまた今回リモートでの稽古もやったりして、うんうん、読み合わせとか、
う
んうん、そこでやっぱり演者さんたちのこのやりづらさっていうのを感じながらも、
うん、
でもやっぱりしっかりと作っていこうっていうこのまっすぐな志、
うん、
かっこいいなってやっぱり思いました、
ね、いいですね、
うん、すごい、
やっぱそういうところを、うん、あのリカさん的には見てほしいっていう感じですかね。うわ、いや、ますます気になってきましたね。なんか
だって舞台だけじゃないって、もうそれだけでもすごい、
ね、じゃあもうあの過去にも確かね、うん、あのやってましたよね。
そうですね、2018年と2019年にそれぞれあの沖縄県内で公演をされてて、うんうん、で今回も本当だったら2020年にもやる予定だったんですけど、うん、コロナ禍っていうことで、うん、
はい、
観客ありでやるのが難しいねってなって、
うん、
で今回じゃあ撮影して収録したものをネットで世界に届けよう、
うん、
っていうことで今回このシームレスシアター、継ぎ目がないっていう意味なんですけど、
う
ん、そこにつながっていくんですね。
じゃあもう前、過去に見た方でもやっぱ新しい視点があってすごい楽しめそうですね。あ、
もう全然違うものになってるはずです、う
ん、
ツイキャスで万代さんが島森の歌、
うんうん、
一昨年の慰霊の日の前に、
うん、
舞台見ました、
沖
縄戦の最中、
うん、
沖縄のために尽力した人がいて嬉しかったですと、うんうん、いただきましたね。
そうなんですよ、
じゃあやっぱりもうさらに見てほしいですね。なんかこういうので、ね、うん、
本当に
どういう風になってるのかね、このパズルの組み合わせ、はい、
ですね、結構カメラワンカメでワンシチュエーションなんですよ。
お、
1台のカメラで、
ワンカメ、
そう、1台のカメラで1時間40分の尺をずっと撮り続けるという、うん、
へ、
追いかけるっていう。
カメラマンさんめっちゃ肩こりそうだねすごいね、
うん、ナチュラルハイになってらっしゃいました
いやそりゃなるわ
撮る方も緊張する
からね。撮る方も緊張するよ。
そうよね、
そう、だからこの四角に入らないようにどこどこに板ついてとか、そういうパズルの組み合わせを演出の頭の中でやって、うん、それを箱に小屋入りした時に実際にやってっていう、
うん、すごい、
いや面白いな。
じゃあちょっとますます楽しみだね。
はい、
そうなんすよ、
はい、配信は、今週の土曜日からということで、うん、
はいはい、
ぜひ皆さん見てみてください。
はい、
はい、あとクラウドファンディングも今、
うんうん、
募っているんですよね。
はい、はい、ですね、あのキャンプファイヤーというクラウドファンディングのサイトがありまして、
うん、
そこでですね、あの今回の動画を配信だけではなくて、
うん、
これあの県外に世界に届けていきたい、
うん、
公演を打っていきたいねということで応援のお気持ちをいただきたいなと思ってクラウドファンディング今挑戦してまして、そうっていうのも栃木県での公演を去年予定していたんですよ、
うん、
でなんで栃木県なのかって言ったら、これあの当時の県警察部長の新井泰蔵さんが栃木のご出身の方なんですね、
は
いはい、そのゆかりの地の方々にも知っていただこうということで
企画
したんですけど、
うんうん、
それがコロナ禍でストップしてしまって、
あ、
でまた今回それに改めて再チャレンジしようということで、
うん
はい、クラウドファンディングさせてもらって、まず生き抜く勇気というものを届けたいなということで、
うん
はい、でこれが期間としては今現在もやっていて3月21日の日曜日まで行ってます、はいはい、でリターンの内容が2つありまして、まずこのズームシンポジウムの視聴参加、これが2000円ですね、
はい、
で2つ目が県庁警察部号の解説案内ツアー
すごいな、
3000円、
すごいな、
そう、このズームのシンポジウムっていうのが、
はい、
この舞台の島森の歌、私たちサイドの関係者と、うん、あと今撮影がちょっと順延になっている映画島森の塔というのがあるんですけど、はい、その方々 ですね、関係者の方々とあのズームでシンポジウムをオンラインでやりましょうということで、それの視聴参加ができますよというリターンになりますね。
は
い、で警察部号の開設案内っていうのがですね、うん、これすごくて、
うんうん、
あの那覇市間地に、うんうん、あの沖縄戦当時のこの島田知事と荒木警察部長が指揮を取ってた県庁警察部号っていうのがあるんですよ。
洞窟
そう、ガマのような、そう、そこを案内するんですけど、
うん、
これが住宅街の中にあって鍵がかかってるんですよ、
うん、
だから普段は一般公開されてないものになってて、
うん、
そこをあの島守の歌の実行委員長の南信之助というものがいるんですけれども、うん、その委員長に案内してもらうというツアーですね。
うん、じゃあこれもねちょっと楽しみですね。
すごい、だって普段は鍵がかかっている、
うん、そう、
そこを
入れないんですよ。
入れないのをこう開けてもらって、
はい、
洞窟の中を実際にメンバーで案内するっていう、
すごいね。
そうですよね。すごいすごい。これもう見た後とかだったらね、
なおさら、うん、なおさらね、
ね、
そうなんですよ。
実物が見れるって貴重だよね。うん、
これ店員とかあるんですか？
はい、あります。これですね、あの先着50名限定なんですけれども、うんうんうん、やっぱりあのこういう状況なのでね、
はい、
各回あの何回かに分けて開催をしていこうということで動いてまして、
う
ん、でまだ時期については未定な部分が多いではあるんですけれども、うん、先着50名までとなっているので、
早めにね、早めにやっていただきたいですね。
そうですね、う
ん、なかなかできない経験だからね、
はい、
本当に、
いやこれもう本当に盛りだくさんでね、あのシームレスシアター島守の歌ということで、うん、はい、いやもうそろそろちょっと時間的にあれなんですけど、リカさんからなんかリスナーの皆さんに一言なんかないですか？
来た、そういうの、そういうの来ちゃう。ですね、今回ですね、島守の歌明日天気にしておくれ、演者さんも含めて裏方も含めて、うん、そしてまたあの島田明さんゆかりの方々、新井泰造さんゆかりの方々、皆さんの生き抜く勇気、これを皆さんにもっともっと知ってもらいたいなと思うので、ぜひ動画配信の方ご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、いやもうちょっと見たくなったな、もうぜひ見てみたいと思います、僕たちもね、はい、
ぜひ。で、あと一つだけいいですか？
あ、いいですよ、いいですよ。
いいですか？はい、ですね、あの本当2月の今週末土曜日、
うん、うんうん、
いやすごい間違えた、28日日曜日でした、すいません。28日の日曜日にですね、はい、昼15時3時から、うん、あの純駆動那覇店さんで、うん、あの島守の歌のトークイベントを行います。
はい、
はい、で登壇者がですね、脚本担当した上原啓太さん、
はい、
で出演された我猫真代さん、
はい、
で司会進行が私です。
おー、はい、まさかの、
はい、
リカさん進行するんですか？
うん、しちゃうって、どうしよう、
MC か、
すごい。
うわ、
だから今日ちゃんと喋った、は
い、なるほど。ちょっとあの予行演習的なね。人前で喋るっていう、ね、
そう、人前で喋るっていう、そう、
いやすごい、
じゃあもうそれもね、ぜひ見て、そうですね、見に来ていただきたいですね。
ですね。で、その時にあのクラブハウスというものを使って、うん、あの音声 SNS なんでね、そこで一回ちょっと試してみましょうということでやってみるのと、
はい、
あと後日あのちゃんとアーカイブで配信視聴できるようにするので、
うん、
はい、ぜひチェックしていただければと思います。各種 SNS 島守の歌でよ、あのいろいろな情報を更新しているので、
うんうん、
はい、詳しいのは、はい、島守の歌で検索ということで、
はいですね、
すごい、お願いします。
いやー楽しみですね。もう今週末ですからね、いよいよ
今週土曜日からスタートして、はい、トークイベントが28日、
そうです、
純駆動さんでということで、
はいはい、皆さんリカさんの勇姿を、
お楽しみ。
噛まないように頑張ります。
はい、リスナーの国分寺の加藤ちゃんさんから、
え
リカさん、皆さん安全に活動されてくださいねということで、
はい、ありがとうございます。
嬉しいですね、こういうのね、
嬉しいですね、はい、本当に
いきたいと思います。
ありがたい、
はい、それではゲストで、いた、なんだっけ、ゲストで来ていただきました。
何だっけ、
今日もうちょっと僕もね、あのなんか今日ポンコツなんですよ。
いつも以上に、あれ。
なんかね今日おかしいんですよね。
なんでか、
なんでかな。ちょっとずっとマスク聞い取られてるから全部それのせいにしちゃう。
全てマスクのせい。
あの先週ちょっとあのリカさんと話してる時に、
うんうん、
あの告知で来ていいですかっていう話をしてる時に、うんうんうん、あのなんかお互い噛まないようにねみたいな話をしたんですよ。
あ、そうだったんだね。
見事に噛むっていうね。
これね、あのうちのプロデューサーも甘噛み王なんですよ。
して喋りにくいから、
みんな喋りにくい、喋りにくい、
もうマスクね、マスクのせいです
そうだそうだ、
仕方がない、
そうだそうだ、
うん、そうだそうだ
はい、ということで、ゲストにリカさん来ていただきました、
ありがとうございました。
CM でーす。
内縄口 Now。 さあ今日皆さんにご紹介する内縄口はこちら。あんまさい、
あんまさい、
こちら、これはめんどくさいとか嫌だとか極めてネガティブな発言です。主に中部地方でよく使われております。例えばこういう時に使います。
ゆうじろう、今日暇か。
はあ、なんで
暇だろ。
だからなんで
暇だろって。
いやだからなんでよ。
飲みに行こうぜ。
ああいいよ。
なんでよ。
あんまさい、これ。ちなみに会社の上司に言うと怒られるよ。さらに面倒くさい時にはこういう言い方もあります。あんばさい、あんばさい。これは使うと笑われるよ。まったね
ー。はい、火曜おりちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
いやー、めちゃくちゃ良かったですね。
ねー、
僕も気になってるので買ってみたいと思います。
うん、本当に。だってこのワンカメで、この舞台じゃなくていろいろなステージ以外の場所も全部使ってるっていうことで、
別の意味で生感がありそうだね、これは。また
しかも配信期間中何回も見れるから、はい、これどんななってたんだろうっていうのもまた終えるしね。
確かにね、
うんうん、
気になるとかね、
うん、
ここどういう意味だったんだろうとかね、巻き戻せたりもするもんね。
そうそうそう、
そういうのがいいよね。
いいの、ちょっと気になる。
はい、気になる方はですね、うん、チケットは販売中でありまして、うん、配信開始が今週の土曜日から来週の土曜日までとなっております、
はい、
チケット1500円ですね、うん、はい、ぜひチェックしてみてください。
おい、
はい、ということで今日の特テーマ、うん、事件
事件
事件
事件だよ。
残り少ないけどちょっとメールいきましょう。
はい、
ですね、あ、ちょっと待って、事件のメールじゃなかったこれ別のメールだった。あ、あった、はい、
うん、
ラジオネームマンダイです。
あ、マンダイさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のトークテーマ事件、
うん、
あれかな、通販かな、
うん、
以前にも話したかもしれないですが、
うん、
通販で買い物して連絡先の登録を以前使っていたメールで登録、
うん、
支払いが銀行で口座振込だったから、
うん、
問い合わせに書かれているメールアドレスから慌てて担当の人に連絡して、
うん、
連絡して、
うん、
あ、連絡して、うん、連絡しましたということですね、
うん、
以来スクショは欠かせません、
うん、
未遂ですが、
うん、
最近もやらかしてて、
うん、
受付で名前を打ち込むときに、
うん、
自分の名前、
うん、
万代が、本名で打つと出ないので、
うん、
分けて、みちるという、
うん、
万っていう感じですね、
うんうん、
と代を分けて打ち込んでいるんですが、
うん、
万を打ち込んで、
うん、
だを打つと代が出てくるんですが、
うん、
大草原の小さな家をググった影響で、
うん、
大草原が一番最初に来ていて、
うん、
万大草原って打ち込んでて受付の確認画面でこれはやばいって慌ててやり直し、今にして思えばスクショ知り合いよかったっていう、はい、いただきました。万大草原
ググってたのがまた大草原って可愛らしい。
あ、大草原の小さな家っていう何かがあったんだろうね。
これなんかね、愛の劇場っていうか、なんだったっけ、 あるよね、昔の、ね、
なんかドラマかなんかかな、
うんうんうん、
これ検索した、ね、あれだよね、予測変換で一番上に出ちゃうもんね。
うん、出る出る、
わかるわ。万代草原なんかありそうだな、そういう草原、
ね、ここは万代草原と言いましてっつって
ありそうだな。
ありそうありそう。
ありそうだな。はあ。 メールもう一つ。
はい。
直隆さん、みーかちゃん、こんにちは。
はい、こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。ます
祝日なのに、うん、ラジオ生放送ありがとうございます。
ありがとうございます。ます
そして、ラジオコントのお題採用ありがとうございます。うん、ラジオコント、加藤ちゃんさんのは、来週、はいうん、やりますので、ぜひお楽しみください。はい、メールのテーマは事件だった？
はい。
事件といえば、お好みあられってわかりますか？
お好みあられ。
あの、おかしいじゃないかな。うん、大袋にいろんなあられが入っているんだけど、
うんうんうんうん、
昔父は加藤ちゃんが小さい時お好みあられの袋の中の希少なパリパリ昆布を、
うん
1枚取り出しあ、うん、1取り出し、
うん、
2舐め、
うん、
3 袋に戻し4私がそれを取って食べて濡れてると嫌がるのを見るのが好きでした。子供にとって袋の中のお菓子が濡れているって事件じゃない、うん、お二人も似たような目にあったことありますか。ではでは放送ちばってねということでいただきました。ありがとうございます、
もうお父さん。
いや似たような目にあったことないわ。
もうちょっと私もない。
お好みあられってあれだよ、あのなんかあのちっちゃい小魚とか、うん、あのなんかこのあられとかなんかいろんなの入ってるやつあるさ、なんかおつまみみたいな、
あおつまみセットみたいなやつ、
なんかあの小袋でやってあるじゃん、
いっぱい入ってる、
ね、多分あれなんだろうね、うんうん、確かにあれも昆布入ってるよ。お父さんをね取り出して舐めて袋に戻してで加藤ちゃんさんが取って食べてるのを見てあの眺めてるのが好きっていう。
もうお父さん
これ事件だよ。
事件だね、
これ事件だよ。
いたずら
思春期だったら家出するよ。電子だよ。
本当よ。お父さんこれちょっと。これダメよ。怒られちゃう。
いや
しょ。すごいお茶目だね。こういういたずらをしてたんだね。
いやお茶目のレベルじゃないよ。
もう多分私が激切りしてるやつだね。
切れるよ絶対。誰でも切れるよ。自分でも嫌だもん。いやメールもう一つ行ったので行きましょうかね。あ、これも万代さんか。万代さん、直隆さん、美香さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。先週はラジオコントのお題採用ありがとうございました。あとでアーカイブで聞いて私がやりましたってそっちかーい。だけどすごいほっこりすると笑いながらもあったかい気持ちに。先週ついでで先週のトークテーマのドッキリ、
うん、
昔木曜オリジンアワーで話していたドッキリなんですが、
うんうん、
事務所メンバーでペンションに泊まりに行って、前代表のダディとヒープーさんが喧嘩して少し空気が悪くなって、うん、上で話しようってダディとヒープーさんは2階へ、
うん、
すると罵声とドタンバタンと暴れる音がして静かになったと思ったら、うん、この辺はどっちかうろ覚えですが確かヒープーさんが血のついた包丁を手に降りてみんなが手に降りてきてみんながびっくりしたって話していたら、さすがにこの話はえげつないドッキリでしたが、他にも小刻みインディアンがオリジンに入りたての高校生の頃、
うん、
ビーチパーティーに行って、うん、ヒープーさんに声かけられて追加の買い出しに行ったら、うん、車内で愛の告白されたり、うん、真相を知ったモーリーさんは怒ってこんな事務所やめてやるとそばにあった三角コーンを車に投げたそうです。いや怒るよ。ある年の忘年会前にダディに結婚しますって高知孝子さんが報告しに行って、それを知っているのがダディとヒープーさんだけで、忘年会中いつ発表しようかニヤニヤしていたら実は結婚がドッキリで2人が騙されたとブルーになったり、オリジン内でもドッキリがあったりしたのですが、お二人は最近仕掛け人になったり仕掛けられたことありますか。今週のお題は次のメールで。それでは放送頑張ってくださいということで、
ありがとうございます。
いやこの事務所やばいな。
結構本格的な本格的なドッキリやってたんだね。すごい、う
ん、去年あの1回僕ドッキリかけられたことあったんですけど、
うん、
あのこれあの放送で言えません。
あそうなんだね。
放送で言えないレベルのものを深夜さんにやられて、
しかも深夜さんなんだ。
そういうのあったなと今ちょっとパッと思い出しました。まあ、言えない言えないけど、ね、
言えないけど、
ま、あのうん、公共の電波では言えない。
なんかこれでもメンバーが知れたからちょっと面白かった。どんなこと仕掛けたんだろうなっていうね。
はい、ということでですね、ちょっとあんまりメールとか読めなくてコメント読めなくてすいません。はい、もうあっという間お時間ですね。早いね、うん、はい、1時間ありがとうございました。
あ、本当だね、うん、ありがとうございます。
島森の歌、ぜひ皆さんもね、うん、チケット購入して、拝見してみてください。
はい、
で来週のトークテーマなんですけど、来週のトークテーマは楽器。
あ、
はい、楽器でいきたいと思います。
お、
楽器持ってるよとかね、うん、弾いてみたい、やってみたいっていうのがあればね、ぜひ、お聞かせください。
いいね、
はい、それでは1時間ありがとうございました。はい、火曜オリジンチャンプルー、お相手は劇団オゼロ高敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ、
バイバーイ。